皆さんこんにちは。株式会社 10X ソフトウェアエンジニアのふたぶです。この 10XFM は 10X を作るをミッションに小売チェーン向け EC プラットフォームステイラーを提供している株式会社 10X のメンバーがキャリアや日々の出来事を学び、プロダクトに対する思いを包み隠さずリアルにお届けしていくポッドキャスト番組です。今回は 10XFM 内の企画の一つであるエンジニアの部屋の第5弾としてお届けチームの谷口さんにお越しいただいています。谷口さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけども、最初に簡単に自己紹介お願いできますでしょうか。
はい、今エンジニアリング本部のデータサイエンス&エンジニアリング部っていうところに所属してます、谷口と言います。職種はデータサイエンティストっていう職種をやってまして、主に社内のデータをこう分析してみたり、なんかプロダクトに対して新しい知見を出したりとか、あとは機械学習のアルゴリズムを作ったり、なんかそのデータを触るためのデータ基盤を作ったりっていうような仕事をしたりしております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ最初全然関係ない話なんですけど、最近プロジェクターを買ったというお話をお伺いしたんですけど。
そうなんですよ。
はい、
なんかね、そうなんですよ。4K 映る、なんかレーザー光源プロジェクターみたいなものを買いまして、なんか僕ずっと家にテレビがなかったんですけど、はい、テレビの、代わりに、ずっとパソコンとかでこう映像を見てたんですけど、なんかそれをちょっとある日、いや、でかいので見たいなって思って、たまたま、セールで安かったので、ちょっとその、4K のやつを奮発して最近買いました。
めっちゃいいっすね。なんかどんなの見たりするんですか？
そうですね。なんか映画を見たりとか、あとはなんか僕、e スポーツってなんかゲームのプロの試合とかが結構好きなんで、なんかそのプロのゲームの試合を見たりとか、なんかそういうことをしたりとかしてます。
ゲームはあれですか？ FPS とか、なんか格ゲー。
あ、そうですね。まさにその2つが今多いですね。
ありがとうございます。ご自身でも FPS とかやられたりするんですか？
そうですね、最近ちょっとやったりしますね。
いいですね、ありがとうございます。ちょっとお仕事の方のことを聞いていきたいんですけども、最初に社内の分析基盤っていうんですか、なんかエルメスを、エルメスという名前のものがあると思うんですけど、それについて教えていただいてもいいですか？
はい。エルメスは、このステイラーが、保有している、データだったりとか、ステイラー以外でも、我々の事業にとって必要なデータ。なんか例えばですけど、我々結構宅配とか、そういう配送というか、商品をお客様のところに届けるってことをやったりしているので、その地図というか地理的なデータが必要だったりとか、その店舗のその、なんていうんですかね、どれぐらいお客さんが、購入してくれそうか、見積もるために、なんか人口のデータとか、みたいな。やっぱりそういう社外のデータまで含めて、このステイラーの事業の、意思決定のために必要なデータを、蓄えておく基盤っていうので、エルメスっていう今、データ基盤、分析基盤って言われるようなものを開発しています。
ありがとうございます。実際にそのなんか地図データとか人口のデータを使って、なんか社内でどういうふうに分析に使ってるかとかって、お話できる範囲でいいんですけど、具体的なのがあれば聞いてもいいですか？
そうですね。例えばその、お客様の、その、いわゆる店舗で、ネットスーパーを始めるにあたって、どういう店舗だと、すごいこう、ポテンシャルがあるのかっていうのとか、その、実際の店舗とかでも、そのどこに、店舗を建てるかっていうのは、すごい重要な、成功のためのファクターだと思うんですけど、ネットスーパーもそれと同じように、どこの店舗で、開店をするべきかっていうのが、非常にこう、重要になるんですが、そのために、例えばこう、人が多いとか、ネットスーパーを使ってそうな年代の方が多いとか、っていう店舗をこう、選別するための分析っていうのを行っている、チームがあるという感じですね。
めちゃめちゃおもろいっすね。なんか、それを僕今まで全然知らなかったんで、今日こんな面白いことやってるんだってのを聞いてちょっとワクワクしてましたね。
よかったです。
なんか そか、証券、その店舗をどこに出すかとか、まあ、証券の分析みたいなのやるんで、そういえばその新しいパートナー向けに、このステイラーを、導入していただくみたいな時とかの提案とかでも使ったりとかするんですかね。
そうですね。まさにその提案時にも、利用したりしているものになってますね。うん、
エルメスをこう使って分析するのは、さっきのその、プロダクト外のデータを使って、なんかどこに店舗を開けるべきかみたいなところ以外だと、他にもなんか使ってるチームってのはあるんですかね。
あ、はい。なんか例として、その証券のデータの話をしたんですけど、もちろんプロダクトのデータっていうのが、全部エルメスの中には入っているので、まあ、いわゆるその、2C アプリでいうところのパネルみたいな分析をしたりとか、まあ、こういうユーザーが、カートを作るときに、まあ、どういうところ経由で、その商品を入れているのかとか、なんかそういう分析をするようなもの。分析には、我々の部署ではなくて、アナリティクス&インサイトっていう部があるんですけど、アナリティクス&インサイト部のアナリストが、まあ、そのエルメスを使って、そういう、まあ、一人にこう事業、お客様の事業を伸ばすための、こう分析をするっていうのに、まあ一番、それが一番メインで使われている使い方かなというふうに思います。
その中にこう、プロダクトのデータとか貯める上で、やっぱりそのログをどう仕込むかみたいなところも重要かなと思うんですけども、
うんうん、
そのプロダクト開発しているこうチームとの連携っていうのはどういう感じなんですかね。
そうですね。僕がなんかもともとモバイルのエンジニアを少しやってたとか背景もあって、基本的に、まあ、こういう、まずそのデータを、まあ、作りたいみたいな話が、こう、社内から来た時には、基本的に今僕が、こう、窓口みたいになっていて、でそこから、まあ、データ基盤、LMS っていうデータ基盤の中だけで解決できるようなことっていうのは、まあ、うちのチームで、こう、行って、で例えばどうしても開発が必要とか、修正必要だっていうものに対しては、開発チームに、連携をしてます。で、まあ、連携は、僕自身が、まあ、チームの方々と直接お話とか、まあ、プロダクトマネージャーとか、エンジニアと直接お話しして、まあ、こういう今、課題があって、こういうログの開発をしたいんで、っていうので、まあ、なんか、起票をして、まあ、それをこう、エンジニアの方に実装してもらうっていう感じになります。
ご自身でも実装とかってやったりするんですか？
そうですね。ちょっと実は最近、ちょっとチャレンジしてみたいなと思って、初めて、ダートと、プラッターを触りながら、環境構築をして、とりあえず手元で環境が動くぐらいまでは行って、そこからさて何を作ろうかっていうところで今、こう止まってる最中って感じですね。
あ、なるほど。なんかあれですもんね、そういえば、お買い物チーム、僕がいるチームに、こう、アサインが、こう何パーセントかつくみたいなのを、聞いたんですけど、うんうん、その辺のログの実装とかをやっていくみたいなイメージなんですかね。
そうですね。アサインの意図としては、なんか大きく言うと、三つあって、で一つは、僕、職種がデータサイエンティストと先ほど説明したと思うんですけど、いわゆる、推薦とか、そういう商品の表示の仕方に関するアルゴリズムの開発をするっていうところで、アサインが入ってるっていうのが一つ目と、二つ目が、お買い物チームで利用する、ダッシュボードっていうのを作っていくっていう。それで、まあ、お買い物チームの中で、まあ、これが今、こういう、なんだろう、商品の注文がどれぐらいあってとか、どういうユーザーが今買っていてっていうのが、ちゃんとチーム内でしっかり見れるような状態にするっていうのが二つ目。で、三つ目が、今おっしゃってくださった、しっかりログを貯められるような仕組みを作るっていうところで、まあ、ログ自体をそもそも作るっていうのもそうですし、作られたログっていうのが、まあ、ちゃんとデータ基盤に、しっかり連携できるようにするっていうところを、こう、基盤含めて作っていくっていうところを、三つ目としてる。まあ、その大きい三つで、まあ、アサイン決まってるという感じです。
なるほどですね。うん、なんか今、検索とか推薦みたいなところのお話があって、ステラのプロダクトの中だと今、レジ前推薦とか。
はい。
ってると思うんですけど、ああいうところの開発みたいなイメージですかね。
そうですね。僕自身は、その推薦のアルゴリズムっていうのを、まあ、考えるところをやっていて、で社内にはそのソフトウェアエンジニアの中でもこう ML に特化したエンジニアがいるので、まあその彼が、その実際のプロダクトの実装をするっていうような 感じで、リリースされてるって感じです。
ちょっと僕があんまりわかんないんですけど、すいません。なんかアルゴリズムを考えるところと、その ML 特化のエンジニアとっていうののこう、すみ分けというか、実際にどういうことをそれぞれがやって、こう連携していくっていうイメージなんですかね。
はい。僕の目的は、今ある、その動いているもの、アルゴリズムだったりとか、まあそもそも今なくても、その機能として、何か新しいものを追加しようっていうときに、まあそれがちゃんと入ったときに、効果が出るでしょう。出るであろうっていうような、アルゴリズムとか、そのモデルって言われてるようなもの。まあ要は何を表示するべきかっていうのを決めるっていう、その、なんか、アルゴリズムの部分だけを、あくまで作る。で、それを、まあ、例えば、こう、実験的に評価をして、あ、実験的っていうのは、その、AB テストみたいな感じではなくて、オフラインで実験をして、あ、これを入れたら効果が上がりそうだねっていうものを作るところまでが僕の役割で、その、効果上がりそうだねってなったものを、じゃ実際、例えばその、ML で、こう、提供していこうって思うと、例えばその、学習のデータを準備したりとか、学習をする基盤を作ったりとか、それをそのプロダクトにレイテンシーなく提供するっていう、こう、提供するサーバーみたいなものが必要だったりとか、っていうところを、その残りの部分、リリースまでの残りの部分っていうところを、エンジニアが作ってくれるという感じです。
なるほどですね、ありがとうございます。今結構僕が気になることをバーッとこう質問していっちゃったんですけど、何か谷口さんの方から他にもこういうことを話しておきたいとかっていうのがもしあれば教えてください。
そうですね。あとそのデータサイエンティストの仕事として、まあ、もう一つその自分でも意識してやってることが、こう、さっきちょっと違うって言ったやつなんですけど、実験？実験っていうのはその、どちらかというとプロダクトに出た後、実際にユーザーにとってどういう効果があったのかとか、ちゃんとその機能っていうのが役割を果たしているのかっていうところをやる、まあ、実験みたいなところとかを結構やってまして、で、まあよく世間一般にはこう AB テストっていうのがこうよく利用されるのかなと思うんですけど、まあちょっと AB テストっていうのもなんか簡単そうに、なんか聞こえは簡単そうに聞こえるんですけど、なんか実際ちゃんとやるのってすごい実はこういろいろ準備をしたりとか、事前にいろいろ考えられた、準備をして、やると、まあ、よりこう、精度高くと言いますか、しっかりその自分たちの、効果を検証できるようになるので、なんかそういうところを、PDM とか、デザイナーとかと一緒に、実験、こういうふうにやりましょうって言って設計して、で、その実験を実際に回してっていうのとかを結構、社内では取り組もうとしたりしてます。
もう実際にそこのなんかこう、連携してこういう風な機能で実験をしたことがあるとかっていうのはあったりするんですかね？
そうですね。一番大きいものだと、さっきちょっと出てたレジ前推薦をこうリリースするときは、こうレジ前推薦をこう出せるユーザー、出せないユーザーっていうか、そういう、いわゆる AB テストっていうことをやって、まあ、レジ前推薦でその、をやることによって大体これぐらいのインパクトが出るであろうっていうようなことは実験としてやったりしてました、
これぐらいのインパクトが出るだろうとか、その事前の何でしょうか、過程というかみたいな、どういうふうに考えていくんですかね。
そうですね、ちょっとレジ前推薦は結構難しくて、そのもともと何もないところにレジ前推薦を出すので、その要は比較対象があんまりないですよね。なんか本来アルゴリズムを A と B と変えるだけだったら、まあ A っていうアルゴリズムがもともとあって、B に変えるなんで、だいたいどういう差分が出そうかっていうのは、ちょっと推定することとかもできると思うんですけど、こう、何もないところから入れるっていうものとかは、まあ結構その UX 的な問題、なんか例えば、こう、画面が出てきたことによって、その、なんか煩わしいなっていうふうにユーザーが思ってしまう、こう、ネガティブな要素とか、っていうのも一緒にその効果の中に含まれてしまったりするので、そういうところも含めると結構そのレジ前推薦とかは事前にこうなるだろうみたいなっていうふうに予測するっていうのは、まあちょっと難しかった、難しかったんですけど、そうですね。まあなんとなくその、まあユーザーが日頃こう買ってそうなアイテムっていうのが、まあどれぐらい充足してるかとか、 まあ、あとはそのシンプルにその一般的なカート追加率がこれぐらいだから、まあ、おそらくそのある程度、まあ、レジ前に行くってことはもう多分その人の中では買い物がほぼ終わっていると思っていってると思うので、まあ、その中でまあ大体これぐらいの補正でかかるだろうみたいな、まあ、ちょっと決め打ちじゃないですけどっていうところでまあ大体効果の見積もりとかをしていました。
なるほどですね。なんか難しいみたいなところだと、こう自分の体験だと、例えば、アマゾンとかで、これを買ってる人はこれも買ってますみたいなのがこう出てくるイメージなんですけど、うんうん、なんか全然、いやなんか違うだろうみたいなのを思ったりとかすることもあったんで、なんかやっぱそういうのだったりするんですかね。すいません、なんか質問が全然あれなんですけど。
いえ、なんか一般的には、やっぱり買い忘れを買うっていうのが、最もそのレジ前推薦において、こうやっぱり、なんていうんですかね、役割として実際に使われているケースだったりするんですけど、やっぱりユーザー様の中には、その、いわゆる一回も今まで自分が買ったことない商品を、こう、レジ前で買っているみたいな行動っていうのは、実際まで結構多く見られていて、まあ、例えばお菓子みたいな、こう、なんていうんですかね、ちょっとその日頃の必需品じゃないんだけど、ちょっと娯楽というか、エンタメというか、っていうような目的で買っているような商品、については、まあ、結構その初めてそのレジ前推薦で出会って購入するっていうケースが結構多かったりするので、まあ、結構そのなんていうんですか、いわゆる今まで自分が買ってたものをそのに再度戻ってくる、まあ、回帰っていう場としてのレジ前推薦と、その新しい商品を見つけるっていう、まあ、探索の場としてのレジ前推薦、まあ、両方の役割がそのレジ前推薦の中にこう含まれてるのかなという印象を持ってます。
ありがとうございます。そうですね。他にもちょっと聞いてみたいところがあって、なんかセレクションとかディスカバリーみたいなところもやられているというのをこう社内でなんとなく感じてるんですけど、この辺の話もちょっと聞いてみてもいいですか？
あ、はい。わかりました。セレクションって言ってるのは、いわゆる品揃えって言われてるもので、まあ、まあ、このスーパーが、まあ、どういう商品を、扱っているかっていうものの、まあ、例えば、なんか2万商品あります、3万商品あります、みたいなもので。で、まあ、その2万商品が、まあ、どういう商品であるかっていうのが、まあ、こう、セレクションって言われてるもので。で、ディスカバリーっていうのは、その、要は、それが、どれぐらいちゃんと見つかるかっていう、つまり自分の欲しい商品がちゃんと見つかりやすい状態なのかっていうのの、まあ、探索をしてるのが、こう、ディスカバリーっていうものなんですけど、この二つは、まあ、すごい、こう、深い関係にあるなと思ってまして、まあ、というのも、なんか、セレクション、ある商品が、例えば、自分の思ってる商品が見つからないってなった時に、その商品が本当に探しにくくて見つかってないのか、そもそも商品がなくて見つかってないのか、っていうのは、まあ、結構、その、大きい、こう、分割点だなと思っていて、なんで、この二つを、まあ、その、片方だけ、こう、意識して解くというか、両方ちゃんと統合的に、問題として解いていこう。で、またそれ、その、まあ、ケイパビリティが、まあ、この、うちの会社にはあるので、なんかそれをやるために、まあ、その二つをこう統合的に解くような取り組みっていうのをしてまして、まあ、そのうちの取り組みの一つが、こう、セレクション、ちょっと以前僕ブログにも書いた、セレクションファネルっていうものをやっていて、まあ、これは要はその、セレクション、ファネルってその、例えばユーザーが、例えば新規登録の人が何人いて、で、アプリを起動した人が何人いて、で、登録した人が何人いて、商品を見た人が何人いて、詳細に行った人がいて、カートに来た人がいて、まあ、それが一般的な EC のパネルだと思うんですけど、それを、それはユーザー視点だと思うんですけど、それを商品視点にしたものっていうのがあって、まあ、そもそも店にある在庫がまずこれだけあって、その中でもネットスーパーで扱ってるものがこれだけあって、そのうちユーザーから見られている商品がこれぐらいあって、で、ユーザーからこう、カート追加してるもの、買われてるもの、みたいな。っていうパネルをこう作って可視化したみたいな取り組みとかをやったりしてました。
なんか社内でも確かその話を一度聞いたことがあって、めちゃめちゃこれ待ってましたみたいな風になってたのをなんか覚えてますね。
そうなんです。いや、よかった。でもあれは本当にね、なんかすごい一緒にやったトッティさんと、こうすごい発見だって言って、二人ですごい舞い上がってた記憶があります。
ありがとうございます。なんか他にもこれは話しておきたいみたいなのってあったりしますか？
そうですね。今、僕の周りだと、今なんかそのデータ基盤っていう話もさせてもらったんですけど、まあ、その横に、同じチームの中に、商品マスターって、いわゆるその EC の、いわゆるその商品のカタログといいますか、まあ、その 商品マスターっていうのを作ってるチームっていうのも、まあ一緒にやってますと。で、ここは、まあそのエルメスとは違うんですかって言われると結構違うところにあって、まあ、エルメスは、外部のデータとかも持ってはいるんですけど、パートナー様から、もらったデータを直接入れるみたいなケースはほとんどなくて、で、今その、スーパーにある商品を、まあネットスーパーに出すにあたって、まあ必ずそのパートナー様からデータを、我々のプロダクトに、まあ、こう入れる必要があるんですけど、その、まあ、入れるための、その処理、データのパイプラインというのを作っているのが、こう、マスターデータのチームになってます。で、まあ、ここは、その、いわゆるその、ちゃんと、まあ、要は、マスターデータがしっかりしてないと、こう商品が、こう、表示がおかしかったりとか、在庫があるのにないとかになっちゃったりっていうのがあるので、まあ、ここの品質をすごい、こう、保つために、まあ、しっかりこう、データのパイプラインを組んだりとか、しっかりこう品質のチェックとかをできるような仕組みを作ったりっていうところも、やろうとしていて、で、今回先ほどその、本部、部が変わったみたいな話とかもしたと思うんですけど、なんかそういう、タイミングで、このデータエンジニアリングとしての機能として、まあ、そことチーム一緒になって、今、データサイエンス&エンジニアリング部で、こうやってますので、なんかそことかも今すごいこう、会社としては、やっぱりまあ、マスターってすごい大事なので、すごいこう、頑張ってるところなので、ちょっと、ここで出しておこうかなと今思いました。
はい、ありがとうございます。まさになんかじゃあ、その辺とか興味ある人がもしいれば、こう、カジュアル面談などしていただけると、みたいな感じはありますかね。
うん、ぜひぜひ、はい。お願いしたいですね。
ありがとうございます。ちょっとじゃあ、いい感じの時間になってきたんで、今日はこのあたりで、まだまだなんかちょっとそのマスターの話とか、その計画の話とかも深掘っていきたいんですけど、それはまた次回機会があればお聞きしたいなと思います。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあエンディングです。10xFM ではリスナーさんからのお便りを募集しています。エピソードの感想や 10x のメンバーに聞いてみたい質問など、どんなことでも構いません。番組概要欄にあるお便りフォームからの投稿、またはツイッターでハッシュタグ 10xFM でツイートをお願いいたします。また 10x では現在様々な職種のメンバーを募集しています。この 10xFM を聞いて 10x に興味を持った、カジュアルに話を聞いてみたいと思われましたら、こちらも番組概要欄にある採用情報、または 10x のホームページのリクルートから応募をお待ちしております。最後に Spotify、Apple Podcast などお聞きのポッドキャストアプリで番組のフォローをお忘れなく、最新エピソード配信時にお知らせが届いたり、また過去エピソードの再生済み、未再生が一目でわかるようになり大変便利です。今日のお相手はフタブーと谷口さんでした。それではまた次回。